NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学戦。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第7回、人間不信。お話は作家の永井道子さんです。なおこれは1997年2月に放送されたものです。
今日は東京都美術館に、来ております。こちらでですね、毛利元就展が開かれております。それですから今度はその本物を拝見しながら今日はお話をさせていただきたいと思います。幸い今日毛利博物館の梅田館長さんにも来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。大変素晴らしい展覧会でございますけれども、はいはい、今度の展覧会の見どころというようなものをちょっと教えていただきたいと思いますが、
は
い
はい、今年はご存じと思いますが毛利元就が生まれまして500年になる年でございます ね。で、この時にですね、こうやって大きな展覧会を開いていただくというのは非常に嬉しいことだなと思っております。展覧会の中が2つ のパートに分けておりますね、はいはい、で第1部が毛利元就の生涯という名前で構成されておりますが、はい、この時に、毛利家といいますかはどういう家であるか、ね、でその中で毛利元就がですね、毛利の家を継いだ時の事情、それから、家を継いだ後、今の広島県域の中に約30ぐらいの称号族がおったわけですが、まあ、その中でいかに毛利家をですね、伸ばしていくのか、まあ、そのような苦労があったと思いますが、そういったこと、そうですね、それから第2部になりまして、ここでは毛利家の至宝といいますか文化文芸、まあ、そういったものを設けるコーナーのようでございますが、ここでは、毛利家の長い伝統の中でいろんな財宝が引き継がれて現在まで来ているわけでございますけど、毛利家っていうのはこの文芸方面文化方面に非常に伝統のあるお家でございます ね。
思いのほかに非常に深いものを持っているんですね。
そうです。いろんなもの並べておりますので見ていただきたいと思いますね。
ありがとうございました。毛利元就展の一番最初に入ったところにこの元就の画像があるんですが、これはもう人間大学でもおなじみになっておりますけれども、さすがに本物はいいですね。筆使いといいますかね。でこれは元就の死後ですけれども、照本が生きてた時代に描いたらしいので、おじいちゃまの顔はこうだったというようなことを覚えていて描かせたと思いますから、一番元就さんの本物の顔に近いんじゃないかと。それぞれいろんな元就画像が出ております。少し年を取ってるのやおひげの形が違うのなどありますが、江戸時代になりますとかなりご立派な元就さんになっているという感じがいたします。まあ、これを最初にして、この展覧会始まるわけでございますけれども、この間私どもお話をいたしましたのは、ちょうど元就が大内を倒した末をその倒して、そして、末のと合戦したのは厳島でございますけど、それから末の本拠である、富田和歌山城を攻め滅ぼし、それからさらにですね、春方に、担がれた、ま、ロボット的存在であった大内義長を死に追いやって、まあ、ここで大勝利を収めたわけでございます。で普通だしたらですね、もうこれは勝ったぞっていうふうに大喜びをしてもいいところなんですけれども、その時にですね、実に、元就さんはちょっと一味違う手紙を書いております。ちょっと読んでいただきましょうか。
王家をよ かれと存じ候う者は、他国のことは申すにあたわず、当国にも一人もあるまじく候。当家を良かれと存じ候う者は、他国のことは申すにあたわず、当国にも一人もあるまじく候。
毛利の家を良かれと思う者は他国だけでなく自国にもいない、決していないだろうっていうようなことを言ってるんですね。極めてこう人間不信と言いますか、冷めた目で見てると言いますか、これはその元成さんらしい、言い方だと思うんです。で、その先にですね、さらに申しております。で、統計中にも人により時によってより候で、他のによく存じ候わぬもののみあるべく候。他国や自国だけじゃなくて自分の家中のでも、時により人によっての自分のうちをよく思っていない人もいるんだぞと。ここまで言いますと、もう人間不信ここまで極まってんのか。で、こういうこと言うから元成さんは嫌われるんですよね。でもある意味ではこれは本当に本気だと思います。で、なぜそうかと言いますとですね、勝利したとは言いますものの、なかなかこれその勝ったからといって万々歳という状況じゃないんですね。何しろ元成の家は小さな家でございまして、まあ安芸一国の、まあ、名主的存在にはなっておりますけど、それの数倍に値するの大きさを持つ大内氏を、まあ、滅ぼしてしまった。この先どうするかな。たくさんその大内の家臣は生き残ってるわけですから、その他国つまりこういううちには自分のことをよく思ってない人はいるだろう。これは本当に正直にそう思っているんですね。で、こういう、まあ、勝った時に大勝利だと言わないで、うんと一息入れて周りを見つめて、さあこれからが大変だというふうに言うところがいかにも元成さんらしいですね。で、この時の状態をちょっとご説明いたしますと、これは元成さん本当に大変だなという気持ちもわかるんですが、元成がですね、そのつまり大内の領国を攻めに行きました時には、防府の今の防府天満宮の ありますところ、ここを本営にいたします。天満宮の下に、地防、つまり天満宮の下に属する、まあ、ここは神仏金光ですから、そういう地防社防というようなところがありまして、この大仙坊を本拠にいたします。で、この大仙坊というのはですね、ただ防府天満宮に属しているというだけでなくですね、その天満宮の下にずっと門前町が開いて、ここは大変な商業の中心地なんです。で、そこのいろんな商業的なものを支配する力を大仙坊持ってたんですね。そしてその下でどういうふうに行われたかっていうと、もう合物座っていうのがあったんです。つまり生物と塩物の間が合物座なんですが、まあ、一般に海産物で、それを一番中心で、握って運営していたのが神戸市、兄部と書くので、これでなんで神戸かと言いましたら、この神という昔の言葉があります。そのこの神目が神戸になったんだそうですけれども、それが中心になって、海産物だけじゃなく様々な物産を取り扱っておりました。言ってみれば神戸物産なんです。で、そういう人たちを手に入れて、まさに、元成さんはその経済的な力も手に入れました。これは大変有利に進んだということは言えますけれども、これをどう運営するか、勝ってもなかなかこの先が大変だぞというつぶやきが あるわけですね。で、この人たち、 まあ、つまり重臣たちがいて、これを元就は後でそのみんな臣下にして、行政を任せるんですが、そういう人たちの気心も知れないし、これは勝ってもなかなか難しいという告白になったかと思います。これは大内から伝えられたものですが、こういうものを持ってるということだけで大内というものの、その経済文化力っていうのがいかにすごかった。元就にはまだそんなものを持てません。その小さな元就が大内をその我が物にしたということを、これ象徴的な宝物だと思います。でまたそれをねよく伝えた、これも毛利の偉いところですね。他の地は今川とか朝倉なんかもいろいろ持ってたと思うんですが、ほとんどなくなってしまいました。今持っている、これは毛利さんが一生懸命大事にそのこれを伝えたという意味で大変有意義なものだと思います。ところでですね、自国の人も当てにはならんぞというのはですね、これも元就の、まあ、正直な本音だと思いますね。これまで、秋の、国、自分の国ですね、の国民というものが連合してた。でその中で、元就はその名主的立場といいますか、組合長さん的な立場になってトップに行ったことは事実ですが、しかしまだまだその人たちを嫌いにしたわけではない。また勝ったからといって あいつ偉そうな顔してるななんて言われても困る。それから確かにそういう連中も決して心から良かったなんていうふうに思ったりはしていない。これは本音ですね。そしてそういうことをその思いやったのがこの、言葉でございますが、それがまた面白い形で、文書に表現されております。それをちょっと見たいと思います。のこちらにありますのがね、毛利元就ほか11年の計上というものなんですね。これは11年国人たちが自分の軍隊の中で狼藉をして、それも静止しても効かないものはお互い自分の家中のものじゃなくてもその成敗してもいいとか、さまざまそういう軍隊の行動、軍事行動の中で その契約、申し合わせをしたものなんですね。でこれがちょっと面白いのは、それに参加した人々の署名がこう丸い円を書いてぐるぐるぐるぐると署名をしております。普通はですね、こういう起請文とか契約状というのは偉い人からどんどんに名前を書いていく。もう人間っていうのはですね、呂律大好きの動物なんです。ですからね、自分が一番二番というふうに書きたいところなんとか、これがこうそうなってない、ここが面白いところなんですね。こういうふうに丸にしてサインをいたしますと、どこが一番偉くてどこが尻尾なのかわからないという仕掛けになっております。これは別にですね、元就が始めたわけではなくて、その当時のその秋の国人の、こういう署名はございます。これ唐笠のように開いておりますので、唐笠連番状とか笠連番というふうに、言っております。でもよく見ますとね、元就は一番上の真ん中に書いております。それから息子の元春、それから高元、それから高家もいますね。そういうふうにちゃんとそれぞれ入っておりまして、まあ 本当は誰が言い出しをしてるのかとか一番偉いのかっていうことは分かるんですけれども、そこをまあまあというような形でみんな一緒だよ、黒人は今まで一気連合してきた、そ の, かかわあの形を取るんだと。これはですねどういう意味なのか二つに考えられます。一つはですね、まだまだその元就は秋の黒人の中でその絶対権力が握ってない、そういう一種の黒人の中での勢力がまだ安定していない、それが現れているんだということも言われております。それからもう一つはですね、そういう元就がここでその威張ってはいけない、みんな一緒なんだからということをわざと形に表して、したのだ、つまり気配りだ、まあ、実態なのかそれとも元就の辛抱遠慮なのか、これは2つ の, 解釈の仕方があると思うんですけれども、まあ、それとその自国のものも当てにはならない、自分のうちいいと思ってないぞという手紙、これはまさに裏表になっておりまして、その、まあ、ちょうど中間というのでしょうか、そういうものが実物の形で残っている、その意味では大変面白いものですね。元就はですね、他国自国だけでない家中のものだって時によっては自分の毛利の家をいい と思っていないぞというんですね。これはこの前にもお話ししました井上一族、こういう連中がまだいたわけで、それをやっとその抽殺したのがこの厳島合戦の直前といいますか、そういうところですから、まだまだその自国の中に家中の中にもそういう人たちがいたということは、その自分の、まあ、偽らない感想だったと思います。確かに、元就は秋の国でナンバーワンになりつつあります。それはですね、一つは息子を次男の元春を吉川家に入れ、三男の高景を小早川家に入れました。まさに子が医者ができたわけですね。それからこれはお家を滅ぼす前ですが、長男の高元のところには大内家の義高の養女という形で、妻が入っております。これはまさに親会社から派遣重役が来たようなものですね。このほかその娘をのおしんを獅子戸といううちに嫁がせております。それから元春の妻は同じ黒人の中でも大変有力でありました熊谷といううちからもらいました。これはですね、言ってみれば獅子戸と熊谷は協力会社というような株を持ち合ったというような関係ですね。そういう意味ではじわじわと秋の国の中で、地盤を固めていったというわけですが、それだけではやっぱりまだまだ自分が秋の国を全部占領したというわけにはいかないであるから、他の人たちがどう思うか、これは決してよく思ってはいないぞという、まあ、元就の本音がここに出ているというふうに言えるかもしれません。ではそのここからですね、こういう元就はそう思って、じゃあ臣下の方はどう思ってるか、ちょっと視点を変えて、それを見てみたいと思います。でここに面白い文章が文書があるんですが、臣下の志士広義テレビにも出ておりますが、この人、まあ、総まとめ役といいますか毛利家の重臣でございますが、この人が言っている面白い言葉があります。
君は船、神は水にて候、水よく船を浮かべ候ことにて候、船候も水なく候えば相かなわず候か。君は船、神は水にて候、水よく船を浮かべ候ことにて候。 学将来ば愛かなわず候か。
もうご説明することもないと思います。木は船だ、進化は水だ。この水が船を浮かべてるんだ。で、水がなかったらもう船はどうにもならないよという大変面白い話ですね。これ江戸時代にそんなこと言ったら切腹ものだと思うんですよ。これが言えるところというのが戦国の面白さだ。またね、サラリーマンの方、一度は社長に向かってそういうことをちょっと言ってみたいですね。私もそうした勤め人の経験がございますから、あ、こんなことを言えたらさっとして気持ちがいいなと思うんですが、まだ現在の社会は徳川の尾っぽを引いておりまして、戦国まで戻ってないということも言えるかもしれません。で、しかしこれはですね、進化が船なんだよ、水なんだよと言って威張ってるわけではない。この志士広義という人は元就の良き相談相手でございます。それからこの手紙、実はこの広義が高本に言っている手紙なんで、元就から志士広義はこの高本の後見役になってくれというふうに頼まれているわけですから、ここでまあむしろ老臣としてですね、若い高本にそのアドバイスをしたというふうに見て、方がまあ、その当時の状況としては当たっているのではないかと思いますけれども、これもなかなか一つの見方でございます。で、そういうことと先ほどの手紙とはその組み合わせて、読むべきではないかというふうに、思います。それでですね、ですからこの家中のものにも気を許してはいけないというのはそういうことなんだというふうに読めると思います。つまり戦国の武将というのはワンマンじゃないんですね。もうお芝居で出てくるとみんなワンマンですけど、そういうふうに進化にも気を使わなきゃいけない。もう一つ、もっと下のその一般の農民たちに対しても大変気遣いをしなきゃいけないんです。この前郡山老城のところでちょっと申し上げましたけれども、そのそこにいた農民や何かを元就が郡山城に囲い込んだ話があります。で、数はともかくとして、そういうふうにしたということは別に元就だけでなくてあちこちにあったんですね。まあそれまで私なんかもどっかへ逃げてりゃいいんだというふうに思ったんですけれども、戦国の現実は非常に厳しくて、逃げ隠れているとそこに、つまり敵方の増兵がやってきて、引っ捕らえて連れてっちゃう。で、どうするかというと、これを売り飛ばすんです。で、増兵の稼ぎどころはまさにそれでありまして、つまり人の首を取るとかってことはなかなかできない。こういろんな人、合戦の場面というのはよく人が死んでこう首を取るとかありますが、そうなかなか取れないんです。そうしてみると増兵がその稼ぎ場所はそういう連中を連れてきて売り飛ばすということ、それでそれが目当てで増兵がついていくんですね。この話、藤木久志先生、歴史学者の方ですが、その方にお目にかかってお話も伺いましたし、先生のお書きになった著書からもそういうことが伺えるんですが、そのくらい戦国の農民は厳しかったでありますから、そういう人たちをその囲い込むだけの能力があるかどうかっていうことを、その領主団は常に問われている農民でありますから、それも気を使わなきゃいけない。その意味でですね、他国のもの、自国のもの、そして家中、しかもそういう農民、そういう連中をみんなその自分たちに信頼してもらえるようにというふうな気配りが必要だ。そういう意味でこの文章を読みますと大変面白いんですね。本音を言ってるんです。今の政治家は国民の皆々様の信頼とご理解によりましてなんて言いますけど、元就の方が本音です。で、そのくらいまた戦国というのは厳しい状況だったということが、この一通の手紙の中から出てくるような気がいたします。
我らがこと存じのほか人を多く失い候の情、この因が候和で可能まじく候と、 我らがこと存じのほか人を多く失い候の情、この因が候らわで可能まじく候と。
自分は思わず知らず多くの人を殺してしまった、このことの罪の報いは必ずあるだろうというふうに書いてるんですね。これは元就が三人の息子に与えた教訓状の中の一節ですが、他人のことは気を許すなよと言いながらふっと覚めて自分も実はと言ってる、この元就の両面性といいますか、これが私は大変面白いと思いますし、これが本当の人間そのもの、人間毛利元就というものの本質がよく出てるところだと思うんですね。信長とか秀吉にこういう手紙があったでしょうか。私もあんまり不勉強ですから知りませんけれども、信長の場合なんかですね、朝倉攻めで勝利を得た時には何人首を切った、どれだけ切った、それで気を散じた、つまり鬱憤をようやく晴らしたというような手紙、それからもう府中、越前の府中ではもう死体がゴロゴロしてて足の踏み場もないっていうようなことを書いてるんですね。これを残酷だとばかりは言い切れません。これは一つの勝利宣言ですから、信長そう書きたかったと思うんですが、ただこう振り返って自分がやったことはという手紙があったでしょうかね。このあたりの元就という人の大変面白いところだと思います。それに私がですね、この言葉に大変心惹かれますのは、第二次大戦の体験があるからなんです。もう随分敵も味方も随分多くの命が犠牲になりました。そのことについて、その戦いに何らかの形で責任をお持ちになった方々、こういうことをおっしゃった方が何人おられますでしょうかね。本当に、これは戦争の政治的責任とか法律的な責任というようなこととは別にしてですね、私はそういう方々からこういう元就のようなつぶやきを聞きたかったと思います。というよりも、元就のこの手紙をそういう方々に読んでほしいと今でも思っております。
我らがこと存じのほか人を多く失い候の情、この因が候らわで可能まじく候と。我らがこと存じのほか人を多く失い候の情、この因が候らわで可能まじく候と。
武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第7回の今日は人間不信。お話は作家の永井道子さんでした。なお、これは教育テレビ人間大学で1997年2月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。ではこれで NHK ラジオライブラリーを終わります。